ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
暑さ寒さも彼岸まで、お彼岸も26日に明けまして、ようやくちょっと朝夕はね涼しさを感じるようにもなりましたが、うんうん、どうでしょうか。
そうですね、本当朝晩はねめっきり涼しさを感じるようになりましたね、
うん、
まだ日中はねちょっと暑い日もありますが、
うんうん、
やっと夏も終わりだなってちょっとほっとしますね。
そうですね、今年も本当にかなり暑かったですもんね。
いや本当に暑かったですね。ところで加古さん、この夏どうやって乗り切りました？
乗り切ったか、それ社長キンキンに冷えたビールでパーッと、いやいや冷たいお水をこまめにいただいてですね、水分補給してましたよ。
はーはー、
社長はどうされたんですか？
あ、僕ですか、うん、あんまりねちょっと大きな声では言えないんですが、
うん、
実はアイスが大好きでして
アイスですか？いや私も好きですけれども、あの健康オタク社長としてはあまりよろしくないんじゃないですか？
まあそうなんですよね。アイスもねでもいろいろありましてね、
うん、
中には本当にやばいやつもあるんですね。
え、そんなにやばいのがあるんですか？
そうですよ加古さん、一口にアイスといっても何種類かに分かれていることは知ってますか？
あ、アイスクリームとかラクトアイスとかですかね。
あ、ラクトアイスを知ってるなら話が早いですね、
うん、
ラクトアイスはアイスクリーム系の一種ですね、
うん、
この系統はアイスクリーム、アイスミルク、
うん、
そしてラクトアイスの3種類になりますね、
うんうん、アイスミルク、そう表示されているのを見たことがあります。
はい、それともう一つ、氷の菓子と書いて氷菓、
うん、
ガリガリ君なんかはその代表例ですね。
なるほど、氷菓ですか、まあ、全部で4種。氷菓はわかるんですけども、アイスクリームをわざわざ3つに分けているのは何か理由があるんですか？
はい、あるんです。主に乳脂肪分の量ですね。
乳脂肪分、
そうです、多い方からアイスクリーム、アイスミルク、そしてラクトアイスになります。
そんなに違いがあるんですか？
それがね結構あるんです、
うんうん、
当然ですが乳脂肪分が多ければ多いほど、
うん、
このミルクの風味も濃厚でコクのある味わいになります、
うん、
ちなみに 8% 以上ないとアイスクリームとは呼べません。
8% 以上ですか？
はい、それからアイスミルクは 3% 以上、
うん、
ラクトアイスは乳脂肪分の基準なしです。
アイスミルクの 3% はそんなに低いのかと正直思いましたが、ラクトアイスはなんと基準なしですか。全く入っていないのもあるということですよね、
ええ、
それじゃあ一体何が入ってるんですか？
こうなるとねちょっと気味が悪いですよね。何が入ってるのかねと、うん、これらの中には以下にも、バニラアイスクリームの定で売ってるのも結構ありますけれども、まあ、この少ない、あるいはほとんど入っていない乳脂肪分、
うん、
ミルクの風味を補うために入っているのは植物油脂です、
うん、
ちゃんと原材料名を見ると書いてありますよ。
植物油脂、あ、前回やりました、あの植物油脂ですか？それってすごく体に悪いトランス脂肪酸のことじゃなかったでしょうか？
はい、そうですね、
うん、
人工的に合成されたトランス脂肪酸、
うん、
多くの病気の原因になりうる、特に気をつけなければならない油の一つですね。
ということはできるだけ乳脂肪分が多いアイスクリームが良いということになりますか？
はい、確かにアイスミルクには植物油脂が入っていますが、
うん、
実は注意すべきはそれだけではなくて、
うん、
風味食感を良くするために異性化液糖や人工甘味料、
うん、
それから、乳化剤や増粘剤、
うん、
香料などの添加物も入っています。ラクトアイスに至ってはもうねこれ添加物のオンパレードですね、でもアイスクリームにもね 結構入ってるのも多いんですよ。
そうなんですか。表記がアイスクリームになっていれば安心というわけではないんですね。
そうですね。でも中には乳脂肪分が多くて余分なものが入っていない本物のアイスクリームもあります、
うん、
味も本物ですね、うん、少しは高くなりますが、まあどうせ食べるならそういうアイスを食べたいですね。
そうですね。あ、それで評価の方はどうなんでしょうか。
評価ですか、
うん、
まあ残念ながらこちらもさっき言った異性化と、それから人工甘味料、植物油脂、乳化剤、増粘剤、着色料、香料、その他添加物、なかなかよろしくない商品が多いですね。
評価もそうなんですね。好きな商品もあったので残念です。
でもね、加古さん、評価にも実はすごいのがあるんです。
ん、
原材料が、砂糖、これ北海道製造、
うん、
それから小豆、北海道産、
うん、
食塩、オホーツクの塩、
うん、
たったこれだけ、
うん、
今度たった3つ、
うん、
そして無添加です。
すごい。本当に市販されてるんですか。
はい、コンビニでも売ってます。良心的、良質なアイスもあるんですね、
うん、
井村屋さんの北海道小豆バーです。
小豆バー、私も大好きです。
はい、あのカチコチにね硬いのには訳があったってことですよね、
うん、
だからといって、まあ、食べ過ぎは注意ですね、うん、それと歯も注意ですね、
うん、本当に硬いですもんね。ところで社長、今日もトランス脂肪酸の話出てきましたけれど、あの例のパーム油のこと、それからおどろじゃなくてヒドロ、
そ
う、のねなるの話であれはどうなりましたか。
あ、そうそう、それをね話さなきゃいけませんね。おどろじゃなくて、うん、恐ろしいヒドロキシのねなるは後にしてね、
うん、
これまた恐ろしいパーム油の方からいきましょうね。
どっちも恐ろしいんですねそれじゃあお願いします。
はい、パーム油というのはアブラヤシというヤシ科の植物の実から取れる油なんですが、
うん、
これ世界で一番消費されている油なんです。
うん、
日本でも菜種油に次いで多いんですが、加古さん、スーパーとかでこれ、パーム油見たことありますか。
パーム油ですか。そういえば売っているの見たことないですね。でもそんなに多く使われているっていうことでしたら、なんかの原材料としてのみ使われているとかじゃないでしょうか。
いや、加古さん、さすがに鋭いですね。その通りです、
うん、
無味無臭、常温で固まる、うん、安い、うん、などの材料としてのメリットを生かしていろんな食品にね使われています、
うん、
例えばインスタントラーメン、ピザ、パン、クッキー、チョコレート、ポテトチップス、お菓子や冷凍食品、レトルト食品、もうキリがありません。
そんなにいろいろと使われてるんですか。
はい、もちろん今日冒頭にねお話ししたアイスクリーム、特にラクトアイスにはもうたっぷり、
うん、
それとマーガリンですね。
ラクトアイス、でもマーガリンはトランス脂肪酸じゃ。
はい、トランス脂肪酸はマーガリンが常温でも固まるように使われているのですが、この頃ね体に悪いってうるさいですから、
うん、
まあ、代わりに同じ性質を持つこのパーム油にするところが出てきました。
そうなんですか。でも原材料名を見てもパーム油なんてどこにも書いてありませんよ。
そうですね、まあ、そもそもトランス脂肪酸と同じくパーム油も表示義務がありませんから、
うん、
わざわざ書くメーカーはないでしょうね、
うん、
パーム油単体でも見たことない、
うん、
原材料としても入ってるか見えない、
うん、
ですから別名見えない油って呼ばれてます。
見えない油なんですか。それちょっと気持ち悪いですね。それでこの油は大丈夫なんですか。
いやいやいや、ね、怖い油ですから、
うん、
ね、今日はその話ですからね、
うんうん、
取りすぎたらね本当に危険です、
うん、
これね血がドロドロになってきますから、
うん、
動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、がん、特に大腸がん、
うん、
糖尿病、高血圧、それから
ちょっと社長待ってくださいよこれもあらゆる病気の原因になるじゃないですか。
まあそういうことになりますね。
それじゃあマーガリンなんかトランス脂肪酸の代わりにならないですよね。
はい、 もうどっちもどっち、全くなりませんね。
なんかごまかしてるとしか思えないんですけど。でも困りましたね。見えない油じゃ何に入ってるのかわからないですよね。社長、何か見分け方ってないんでしょうか。
はい、あります。
うん、
トランス脂肪酸と同じく植物油脂と原材料名に書いてあったらまず疑ってください。
うん、
それとラクトアイスにね、植物性脂肪分って書かれているものが多いと思いますが、
うん、
これもまず疑ってください。
うーん、
ラクトアイスはこの前の時ね、コーヒーに絶対入れてはいけないって言ったコーヒーフレッシュ、
うん、
ね、これによく、これによくない糖質や人工甘味料、それからいろんな添加物で作ったようなものですからね、
うん、
本当に気をつけてください。
はい、原材料に植物油脂ですね。多くの菓子類や加工食品に入っているということですので、まあ、とにかく少しでも摂るのを減らすよう心がけるというのが大事ですよね。
はい、まあできるだけね、自然の材料で調味料にも注意しながら手作りする、
うん、
まあこれが理想なんですが、
うん、
まあなかなかねそうはいきませんね。
うん、
それでも少しずつでも気をつけるっていうことが大切ですね。
うん、
でもスパッとこうやめられるものもね結構ありますよ。ところで加古さん、今日はもう一つね、三大危険な油の最後を飾るヒドロキシノネナールがまだ残っておりますが続けていいですか。
残ってましたね。でもちょっと待ってください、社長、トランス脂肪酸とパーム油でなんかもうお腹いっぱいです。気持ち悪くなりそうですというより、社長、いつものことですがもう時間ですよ。
そうですか。まあ、それじゃあ続きは来月ということで、来月のテーマはチチンプイプイです。
チチンプイプイっておまじないつながりですか。なんか社長ふざけてないですか。
いえいえ、加古さん、チチンプイプイはこれね、希望のおまじないですよ。来月は皆さんが安心できるような話もしたいと思います。
そうなんですね、わかりました。それでは来月も楽しみにしております。ということで、気になるお話また次回持ち越しとなりましたが、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビディアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきましょう。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今日のとっておき情報、今月9月はあれですね、金曜日5週目、
うん、
で、
はい、
今日はもう再放送がない回ですからね、
うんうんうん、
何を言っても大丈夫ですね、社長。
なんだろう。
なんて、全然違いますよ、大丈夫です。先ほど話題になった小豆バー、
うんうんうん、
加古さん、小豆バーという名前を使えるのは井村屋さんだけだってご存知でしたか。
そうなんですか、知らなかった。
あずきバーは井村屋グループ株式会社の登録商標です。でこれってね、あずきもバーも一般的な名前なので、
うん、
本当はこう登録商標できないっていう、
うん、
登録できませんっていう話だったそうなんですが、
うん、
井村屋さん頑張りました。
うん、
で頑張って頑張って、その売り上げの実績とか CM の、
うん、
認知度とかそれを高めまして、
うん、
それで10年前に登録商標されたというふうに聞いてます。
そうなんですね。
そうなんです。で初代の小豆バーは今から50年前、1973年に発売されました。
うん、
その頃はぜんざいを凍らせた感じで今よりもっと甘かったそうです。
うん、
それからお客様の嗜好の変化に合わせ砂糖の量を減らすなどの改良を行った結果、よりカチカチになったそうです。
うん、
今のね、社長の話のようにね、うん、余分なものを入れないっていう、
うんうんうん、
それが、まあ、歯を痛めるほど、うん、痛めそうになるほど、
うん、
カチカチの理由だったということなんですね。うんうん、本当に歯を痛めないように気をつけたいですね。
そうですね。
そういえば今年3月、お豆様がテーマでしたよね。
そうでした。
はい、健康効果をおさらいしますと、小豆は高タンパク低脂質ですね、脂質、あの油カダブラですね、今月のテーマの油のが低い、脂質が低い、そして不溶性植物繊維が、食物繊維が豊富です。
うん、
で腸内の改善、冷え性の改善、貧血予防、高血圧予防、 アンチエイジング、コレステロールの低下など嬉しい効果がいっぱいです。
うーん、
昔は旧暦の1日と15日に小豆ご飯を食べる習慣があったそうです。
うん、
1日は新月、15日は満月、月の満ち欠けを目安にして小豆を食べる習慣は健康で過ごすため、体力を回復するための知恵だったと言われています。
うん、
でね、加古さん、なんと本日は旧暦の15日、うん、小豆の日です。
小豆の日なんですね。
よかったらお赤飯か小豆バーを召し上がって健康にお過ごしくださいね。
はい、いいですね。
はい、ちなみに次回旧暦の1日にあたる日は10月15日日曜日です。
うん、
この日大井建設の敷地を使ってサンドイッチ販売とマルシェを開催します。
うん、
詳しい情報は来週お知らせしますのでお楽しみに。
はい、楽しみにしています。山崎さん、今日もとっておき情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。